岡本明夫の奈良奥の奥、今月は五条市の登録有形文化財藤岡家住宅からお届けしております。五条といえばやはり日本一の柿ですね。そのですね、あの柿の生産者でいらっしゃいます、お二人をここでご紹介したいと思います。西尾市の柿部会青年部の福本久明さん、そして、吉永直樹さんです。
よろしくお願いします。
ということで、目の前に美味しそうな柿ありますね。この柿が五条の柿ということで。
そうです、はい。
いただいてもよろしいんでしょうか。
あ、食べてください。
はい、じゃあいただいてみながら、
はい、いただきます。
はい、進めていきたいと思いますが、岡本先生、こんな時期に柿あるのってすごいですね。
話しかけんといてくれ。
やっぱりですか。
柿大好きやね。あと君進行しとけ。俺ずっとこの柿を。
いやいや、僕も食べさせ
てくれ。めちゃくちゃうまいね、
甘って。やっぱり甘さちゃいますか。
ものすごい甘い。
あ、そうですか。
二度言ったってよ。はい。
これハウスもんなんですけどね、糖度16から18度ぐらいあってね。路地より甘いんですよ。はい。
っていうか柿ってこの時期食べれるんですか。
そうなんですよ。ハウスでするから2ヶ月ぐらい早いんです
よ。何月ぐらいからいけます。何月ぐらいから柿出ます。
7月のもう前半ぐらいのも出荷したんで、はい、
本来はやっぱり9月の中頃から露地が出てくるね。
そうですね、
はい、だからそこからやっぱり早くなって7月頃からもう前半から出るっていうのは、これはもう日本で一番最初に出る柿なんです、はい、
今度は7月からそのハウスが出て、はい、で9月ぐらいから露地が出て、で最初は何、
12月の初めぐらいかな。
それはもう冬がやびですね。
冬
が、
はい、
最初冬です。
あ、でこれはトネワセ、
はい、ハウスあって中谷あって、はい、トネやって、
その中谷っていうのは、
トネよりちょっと早い柿なんですけど、またちょっと前ぐらいから出来出して、
お、
はい、でトネやって、ほんで平谷やって、
ああ平谷もうまいわこれ、
はい、ほんで10月ぐらいから冬柿が始まるみたいな。
トネと平谷は渋ですな。
そうです。
これ合わせるわけじゃないからね。
あ、そうです、はい。ガスでタンニンを固めて、下に行くまでになんか渋みをなくすみたいな感じなんですよ。
これガスで抜いてるんですけど、渋は抜けないんですよ、は
い、あ、抜けないんですか。
これ凝縮して下の感触に当たらないようにしてるだけだって、渋はこの中に入ってるんですよ。
へえ。
それを凝縮してるだけなんですよ。
あ、そうですか、はい、昔よね、合わせ焼き言うたら、あの焼酎につけたりとか、塩油とか
で、あのビルで 2,3 日置いてたら抜ける、まさにそうなんです。
整理したら、その日本で一番柿の生産地ですやろ、
はい、
これ紀の川水域ですな。
そうです。
紀の川水域が一番適しているのかどうか分からんけど、日本では最高の柿のできるところですよ、
ね、土の土壌がいいんですね。柿にマッチした土壌があるんです。だからここが適してるんですね。
なるほど、ね、
はい。
そのもともとな、柿ってあんまり文献に出てきひんねん。
あ、そうなんですか。
柿ノートの人まろの話が新鮮賞二六に出てくるね。家の前に柿の木あったよって、
はいはいはい、
でその頃は渋やん、
はい、
ところがね、あれ突然変異で、ヤマトの柿で五所柿が突然変異で甘柿なんで、だから江戸時代で最高の柿言ったら、日本全国の文献調べても全部ヤマトの柿や。
あ、そうなんですか、うん、
この間あのね、前田利常の、ね、あの手紙っていうの出てて、ヤマト柿一つもろたっていう令状や、
はいはい、
だからそれはもうヤマト柿言ったら、もう当時から日本で最高級のもんですわ。
へ、
そういう脈絡の上で今育ててくれてはるちゅうと考えるとね、柿の重さが分からないですよ。
なるほど、うん、福本さんはその柿農家でこのなられたっていうのが経緯って、どういう経緯になられたんですか。
僕まず長男でして、はい、最初は嫌だったんですけど
嫌だったんです、
はい、違う仕事に就きたかったんですけど、はいはい、やっぱり手伝っているうちに柿の作りの魅力を感じまして、はいはい、やっぱり丹精込めて作ったらやっぱりいいものができると。
なるほど。
やっぱりね、それを実感しましたんで今に至っていますね。
なるほど。吉永さんはその岡本先生の話を受けて、その昔からある本当伝統的なこの柿みたいなところを受け継いでいくみたいなところの思いってどういうところありますか。
あ、まあ、確かに僕も親に言われてやっとったんですけど、もなんかやっとったらおもろいし、はい、なんかね、そのどういうの、自分でしたら自分でなんかこう身が大きくなるし、頑張れば頑張るだけなんか、はい、え、見できるからちょっとおもろいかなと思って。
やっぱりそういう技術が高まっていけばいくほど美味しい柿ができていくっていう感じ。
そうですね、やっぱあの技術っていうか、まあ、あの剪定をうまくしたら大きになるし、なんか大きなって甘なるし、
はいはい、
ね、結構大きなったら楽しいしね。楽しかったらまたしようかなってなるし。
一番大きい柿でどれぐらいだっけ。 5L ぐらい、
5L ですね。
これぐらいかな。
まあ、それぐらい、600グラムとか。
すごい大きなんですよ。アラムすごい大きいです。
20センチ。
20センチ、直径20センチぐらい。
そんな大きいのありますね。
箱に入れんぐらいですね。箱に入れんぐらいですね。
それは甘いんですか？
甘い。
味は大きくても甘い。
大きくても甘いです。はい。
だから今、奈良県内でちょっと問題になってるのは、天理とかあの周辺でなかなかね、ご老人になってこられて、その柿が生産できないので、休耕地になってきてね、
はい、
でそれほっといたら山の上の道の風景が一変するから、なんとかあれ保たないかん言うて、はい、実が取れへんでもせめて葉っぱだけでもその柿の外しに使うとか、いうようなことをやってはるとこもありますけど、はい、やっぱりこう実の美味しいのをね、やっぱり作っていただかんとこれ具合悪いと思うんですが、うんうんうん、先はやっぱ明るいですか？
基本も西吉野のなんか若い子ようさん帰ってきてほしい。
あ、これは結構やね。
なんで魅力ですね。で若い子が残ると思います。
なんでですか？
安定してるからです。安定してるから。
あら、そうですか。
長男坊、まだ、まあ、古来昔から長男坊は絶対後を継ぐということが未だに残ってるんですよ。
へぇ、
そうなんです
か。そうやけど、西吉野言うたらもう山のとこ作ってはりますやろ。
そうそう
そう。だからそれは天理渡しのこの平たいとこ、地方でね、はい、ものすごい山ですやろ。はい、それ、ご努力っていうか、かなり難しいんちゃいますの。
そうですね、やっぱ斜面はしんどいですけど。
斜面はね。
でも、斜面やからこそなんか赤い実ができる。
逆にいい
ですね。そうですね。はい、斜面やから赤い実ができる。
逆にね、味もいいし、色もいいし。
で、柿、これ全部甘いしてね、どのくらい出荷をしてるかご存知ですか？
いや、知りません。
何本？
2万2500トン
。2万2500トン。仕事かな。
そうですね。
そうなんだ。お金ってどのぐらいかな。お金にしたら
30億近いですね。
その3ヶ月で40億近いお金を
生み出していてる。
生み出
し。素晴らしいですね。
すごいですよ。だから彼らはすごい航空会社に乗ってるんですよ。
そうなんですか。そうなんですか。
この間テレビ出たんですよ。
あ、そうなんですか。
テクサスって大きい航空会社に乗って、あの畑までそれで横付けして、はい、あと選定してるんですよ。それがテレビ
畑までレクサスで行くんですか。
で、ね、選定するって彼がね、吉田君が映ったんですよ。
あ、そうです
か。ちょっとだけ。
全国からこれは俺らも書き作ろうかなっていうようなそういうイメージを作ろう
と。いや、夢ありますね。
若い子に夢広めろ思ってね。
いや、いいですね。
はい。うまい話になったるな。
そうですね。
まあ、けど、福本さんと吉永さんね、これからますますいい鍵作っていただいて、よろしくお願いしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お世話になりました。
岡本明夫の奈良奥の奥、今日は奈良市を飛び出して五條市の登録有形文化財藤岡家住宅からお届けしております。
奈良 .fm 私たちの放送なんですけれども、奈良市とその周辺を市長エリアとして放送をしていますけれども、この五条市にも先ほどからね、いろいろと、はい、市長からもお話ありましたけれども、はい、FM 五条さんがあります、
はい、
まあ、本来地域密着型の番組を放送ということで、それぞれの地域でいろんな放送してるんですけれども、はい、実は毎月最終の月曜日の朝10時50分から、はいはい、この FM 五条さんと奈良 .fm と一緒にクロストークということで、生放送内でそれぞれの市の情報をこう交換するという、はい、そんな番組もしてるんですよ。
あ、そういうのもあるんですね。
はい。まあ、そういうことでいろんな情報交換をしたり、はい、あと連携をね、お互いにしていくということで、はい、奈良県の中にある FM、うん、コミュニティの FM 局同士ということでね、これからどんどん広がっていきたいなということも考えているんですよ。
いいですね。
はい。
ということで今日はですね、FM 五条からお客様もお迎えしております。FM 五条パーソナリティの斉藤由紀さんです。
はい、FM 五条から参りました。斉藤由紀です。
斉藤さん、今番組ってどんな番組されてるんですか？
メインでさせていただいている番組は、うん、はい、生放送の FM 五条昼時の金曜日の担当で、
はいはい、
11時から14時まで3時間生放送。
3時間もやられてるんですか？
はい、行っております。
FM 五条って開局したのっていつですか？
2年前になりまして。
2年前。
はい。
こうなんでこう開局するに至ったいきさつとか思いとかっていうのは？
そうですね、私の母が、はい、まあね、FM 五条の理事長をしているんですが、はい、もともと母も私も、まあ、阪神大震災の被災者であって、体育館で避難所生活をしていたんですね。もう家が半壊してしまって、もう住める状態ではなくなってしまう、
はい、
でその中で、ラジオだけが あの心の支えで、
なるほど、
私も幼いながらに覚えているのが、まあ、全国からのファイトソングっていうのものが、あのリスナーさんから神戸頑張れ、
なるほど、
負けるなみたいな、そういったところで、あの母は、まあ、感銘を受けて、うんうん、で、まあ、その時は FM 五条ってもちろん、全く想像もしてなかったんですけれども、うんうんうん、いつか、まあ、自分がどういった形でもいいので、はい、ご恩返しをしたい、
なるほど、
うん、そういったところから FM 五条、まあ、あの社会福祉法人の中にあるので、
はいはい、
うん、そういった防災であったりとか福祉の、ところからまたつながって FM 五条開局するという経緯に至りました。
なるほど。でやはりコミュニティ FM っていうもののなんかその防災に関する意味合いとかっていうのはまさに FM 五条も奈良ドット FM も同じところでやっぱり局長ありますもんね。
そうですね、まあ、もちろん緊急災害情報などを流すっていうのも大きな役割の一つではあるんですけれども、コミュニティの FM 局っていうのは狭い範囲にしか電波が届かないんですね。
はい、
だからこそ狭い範囲のことを細かく情報発信ができるということがあるので、その災害が起きた時などは被害情報を伝えるんじゃなくて外に発信っていうよりは内向けの情報で、あの水がどこにあるとか電気がいつからつくとか、そういったあのライフライン情報を流すことができる唯一の放送局がコミュニティの放送局なんですよ。
まあ、どこまで地域の方と一緒に作り上げていくかと、 どこまで賛同、自分たちのやってることをしていただけるか、そういうところでは、まあ、まだまだひよっこ局なんですけれどもね、あの中川代表の奈良 .fm さんに比べたらまだまだあの若い局になりますけれども、うんうん、そういったところも苦労ですよね。
先生、斉藤さんってもともと喋っていらっしゃったんですか？
いや、私は全然このラジオパーソナリティのお仕事は2年前に始め、
その FM 五条から始めて、
はい、そうなんです。
で実際そうやられた流れで、はい、苦労もありますけども、実際やってよかったな、はい、みたいなところってありますか？
そうですよね。で私あの大学を卒業して、うん、あの東京に住んでて東京で仕事をしてたんですけれども、
その
時に東日本大震災にもちょうど出会ったんです。 3.11、
うんうん、
で私は阪神大震災も東日本大震災もこんな大きな災害に2度も出会って、
うんうんう
ん、なんでなんだろうってずっと思ってたんですけれども、はい、もういざこの FM 五条のパーソナリティをする中で自分が体験した、うん、被災したっていうことが、あ、こういう使命があったのかなって、うん、思うようになったんですね。初めは本当にもうなんでかなって思ってたんですが、まあ、そういった防災の番組だったりとかそういったところで、うん、あ、そういうことだったんだっていうようなところは感じましたね。
岡本先生、 FM 五条実際聞かれたっていうのは？
ありますよ。
FM 五条、まあ、今まではお会いしたのは何回かあるんですか？
前にお会いした、
お会いしたことがあって、はい、なるほど。
五条市のイベントで、
イベントで、
はい、
あ、そうですか。
あのボート立ってたら声かけられた
ボート立ってたら、はい、そうなんです。
市長の横に立ってたらついでにインタビューを。
斉藤さんは存じてた？
はい、もちろんでございます。
そうですね、
はい、うん、ありがとうございます。
いや先生もう、
はい、先生また ね FM 五条によかったら来ていただきたいなと思うんですけど、
私でよければいつでも参上いたしますんで。
いつでも大丈夫ですか？
いや、いつでもっていうわけでもないけど、
まあ、あのこの後とか、
この後はいける、この後はいける。
えこの後いける
いけるんですか？大丈夫ですか？え、すごい無理やり。
五条のことを放送する言うとったやろ。
はい、発信はしますよ。
ちょっと責任取ってもらう
か。わかりました。僕ですね。
はい、大垣智也君のお供で私と保山さんが行きます。
いやいや、それはもう恐れ多い
です。ありがとうございます。ではこの後、はい、FM 五条に
じゃあ
お越しいただけるという。
行けるということで。はい。わかりました。なんかこう、話がまとまりましたはい。岡本明夫の奈良奥の奥。今月は奈良県五条市からお届けしています。ここでリスナーの皆様からお寄せいただいた番組のご感想をご紹介します。
はい、今回もたくさんありがとうございました。まず愛知県にお住まいの吉田智美さんからいただきました。いつも楽しい番組をありがとうございます。明るいトークがたまらなく好きです。元気が出ない時に聞くと少し元気になれたりします、ということです。
吉田智美さん、遠いとこありがとうございます。愛知県から聞いていただいているうちのは励みになります。
そして桜さんからいただきました。こんにちは。毎月岡本先生の柔らかい話し方が癒され好きで聞いています。保山さんの今月の上映会もすごく素晴らしかったです。岡本先生、保山さん、ラジオ関係の皆さん、暑いので熱中症には気をつけてください、といただきました。
さん、ありがとうございます。あの保山さんの上映会また来月もございますのでぜひお出かけください。
お願いします。
はい、リスナーの皆様からのご意見やご感想を心からお待ちしております。7.fm の、ホームページにありますリクエストお便りメールフォームからお願いいたします。それでは、今回、美味しい野菜料理を提供してくださいました、五条玄兵衛からのお知らせです。
はい、五条玄兵衛さんが出展されます農作物を食べるイベントというのが11月10日の日曜日に五条市で行われるということなんです。いろんなお店も出ていまして、とても楽しそうな美味しそうなイベントになっているようです。
詳しくはホームページぜひチェックいただければと思います。そしてですね、岡本明夫の奈良奥の奥公開録音のお知らせです。
10月5日の土曜日、奈良公園バスターミナルレクチャーホールにおきまして、岡本明夫の奈良奥の奥公開録音を開催いたします。
岡本先生は公開録音ですよ。
カキ食べてて。
カキ食べてた。美味しいですもんね。
す
み
ません。
はい、ぜひ皆様と会えるのを心が楽しみにしております。
ここで番組からプレゼントのお知らせです。今お伝えいたしました、10月5日に奈良公園バスターミナルで開催いたします、岡本明夫の奈良奥の奥公開録音の入場チケットを先月に引き続き皆さんにプレゼントしたいと思いますが、好評につきまして今回はペア一組2名様にプレゼントという形になります。
はい、ね、あの好評でってことはありまして、はい、皆さん早く早く予約していただければと思います。今回は小田さん、はい、有料で
1000円いただくんですけれども、はい、公開録音だけではなくて私の映像作品の上映で大垣智也バンドの生演奏、はいはい、いろいろ準備していますんでお楽しみに。
はい、お待ちします。先生、公開録音のテーマは何でしたっけ？
奈良公園
です。奈良公園です。そうです。奈良公園です。
奈良公園の隠れた名所。
そうです。
お話すると。
はい。ぜひ皆さん楽しみにしてください。
ぜひとも皆さんに応募していただきたいと思いますが、必ず番組の感想を添えていただきまして、奈良 .fm のホームページにありますリクエストお便りメールフォームから、公開録音ペアチケット希望と明記の上ご応募ください。皆様のご応募お待ちいたしております。
さあ、今回もたっぷりとお届けしましたこの番組ですが、お別れの時間が迫ってまいりました。
ね、この後は皆さん FM 五条にお越しいただけるということでございますけれども、
はい、
岡本先生大丈夫でしょうか？
柿も持っていき
ます。はい、そのこの間の時間 の、はい、その放送はもしかしたら来月ぐらいに流せるのかなっていうところもありますんで、
はい、
ぜひ今から楽しみに伺いたいと思います。はい、この番組は誇れる歴史がある作りたい未来がある浅沼組の提供でお送りしました。また来月お会いしましょう。